本番は、遅い時間にもかかわらず、また連続配信てか別に記録を作ろうと思ってるわけではないんですけど、一応あんまりやってねえところに俺だけ頑張って続けてみようかということで、また来ました、雑学コラム読みを、またダラダラとやろうかなと、ほぼ毎日最近はやってるので飽きてきたかもしれないけど俺は好きなんでやると、とりあえず、ね、やる方が読みたいっていう形なんで本当に垂れ流しですけどね、行きたいと思います。あと 2,3 回これを含めて 2,3 回やれば、大体は読むのかなという形なので、はい、まあとりあえず、でもそうだな、あとまあ2回か3回ぐらいですね、その後はもうネタが異常快楽殺人しかないので、そうするとまずいと、まあ、ないわけじゃないんですけど、なので何か考えなきゃなと思いつつ、まあやるだけやって、それでまあね、多少開けてもいいかなというのもあるんですけどねじゃあ行きましょう。1から始まると読む、いや1から始まる、河川の延長一覧でも都市の人口一覧でも原価一覧でもいい、手元に数字の一覧があればその中でどのくらい1から始まっているかを確認してほしい。多くの場合1が最初の桁となっている数字が3割前後を占める。発見者の名を取ってベンフォードの法則と呼ばれる現象。手元で確認した中から例を出すと、日本の100名山山のうち35の標高が1から始まっているし、東京都内の主要地方道の4割が1から始まっている。1990年以降における大学入試センターの数学問題を調べたところ、正答の4割が1から始まっていたという調査もある。答えに詰まったとき、単に鉛筆を転がすよりまず最初の桁に1を記入する方が良いことになる。入試センターの裏技としては、ルートの中に数字を1つ入れる場合は3が正解である確率が高い、4択や5択の場合では秒単が正解になる確率は低いなども知られている。不思議なことではあるけれど、世の中とはそういうもののようで、起こりやすいことは起こりやすく、起こりにくいことは起こりにくい。言語ではジップの法則というのが知られている。英語の場合、最もよく使われる単語の出現頻度を1とすると、2番目はその1/2、3番目は3分の1と、グラフにすればちょうど右下がりの直線になる。傾きは多少変わってくるけれど、同様のグラフは他でも見られる。地震の大きさと発生頻度、論文の数と引用回数、都市の数と人口規模、戦争の数と死亡者数、新しいところではウェブページのアクセス数でも話題になった。神々。右下がりのグラフといえば、F 分の1の風として扇風機で話題になったユラギもそうだ。心拍感覚やホタルの光など自然に見られるユラギ、神秘主義に陥る必要はないし、個人の自由意志が縛られるわけではない。ただ疲れた時にはこんな現象を思い出して、世の中にはそんな大きな流れもあるんだって肩の力を抜いてみる。で次、基本的にこういう感じで、淡々といきますよ、で終わりの手触り。ずっと気になっていた本がある。アフターマンというのがそれで、人類絶滅後の生物形態を描いています。出版当時高校生だった僕には高くて買えず、その後書店では見かけなくなった。だけどなぜか折に触れ思い出すのだ。同じ著者がこのほど2億年後の世界を進化論に基づいて描いた書籍を出したと知って購入。ページをくる。魚が空を飛び、イカが地上を歩き回る。そう、こうしたリアリティのある細部を求めていたのだと納得する。絶滅と言葉では簡単でも、細部の手触りとでも言った部分を感じたい。例えば白亜紀にしても、 隕石の衝突に伴う激変が恐竜を絶滅させたと一般に説明されるけれど、具体的にはどんな光景だったのか。科学者クリングとダーダによる焼け焦げた地球というシミュレーション。恐竜たちを絶滅させた隕石の衝突地点はメキシコのチチュルブクレーターとされ、飛び散った物質の中には地球と月の中間地点まで達したものもあったという大爆発。それら破片が再び地表へ落下していく。落下物の熱によって植物は乾燥し発火する。ことにチチュルブ周辺と落下物が地球を反周して落ちる現在のインド周辺が激しい。地球の自転に伴いそこから西側に向けて火災が広がる。世界の多くが燃え尽きた。白亜紀末の大火災から生命が再び立ち上がったのが、火災後の世界にも適応できる生き物がいたからだった。僕たち人類が滅亡した後もこの世界に存在する多種多様な生命のどれかが新しい環境に適応していくことになる。そう考えていてふと気づく。僕が細部にこだわっていたのはこうした終わりの向こうに命をつなぐ多様性を見出したからではなかったか。未来への種は今にあるのだと手触りを通して確認したかったからではなかったか。で、次微生物たち。大型の生ゴミ処理機を利用している。数ヶ月ごとに取り出して畑に。その畑で今ナスやピーマンが芽を伸ばしている。不思議なもので取り出した後は少量の残土にもみ殻を加えただけなのに、その日からは、生ゴミは分解されている。微生物の力。僕たちの身の回りには多くの微生物がいる。 1g の土の中に1億から10億とも。その 1% さえ僕たちは把握していない。大気中の二酸化炭素を吸収する海洋の微生物種が特定されたのがほんの15年ばかり前。生物学者チザムが発見したプロクロロコッカスはたった一滴の海水に多い時には2万も含まれている。そんな身近で、しかもそれがなければ大気の二酸化炭素濃度が3倍になっていたのではと言われるほど重要な微生物なのに、長い間見落とされていた。微生物は僕たちの体内にもいる。例えば口の中だけでおよそ500種。アメリカのゲノム研究者が口内をこすり取って微生物の DNA を抽出したところ、遺伝子配列の4割以上がこれまで発見されたことがないものだったという。それら無名の微生物たちと健康や病気の関連も研究が始まったばかり。バイオレメディエーションが注目されている。微生物を利用して環境を浄化する技術だ。 PCB や原油汚染などに利用できないかといった研究が進む。環境中の微生物バランスを崩さない配慮が必要だけれど、それ以前に僕たちは環境による浄化能力を超えた汚染物質を撒き散らしてきたのだ。南アフリカでこのほど35億年前に微生物が食事をした痕跡が見つかった。地球に海ができたとされるのがおよそ38億年前。それからほどなくして微生物のようなちょっとばかり複雑な生命が誕生していた。その後何度かの天変地異を生き延び、微生物たちは大気中から地下深くまで存在している。僕たちはようやくこの身の回りの小さな者たちの声に耳を澄ませ始めたばかりだ。で、次、幸せですか。あなたにとって幸せとは何だろう。先進国においては収入や社会的地位は幸福感につながらないという。ワールドウォッチ研究所によると、年収1万3000ドルを境に収入が増加しても主観的幸福感が上がりにくくなるのだとか。自分を幸福と感じる人は状況が変化してもそれを保っているし、そうでない人はずっと幸福感が薄い。社会心理学のバリー・シュワルツ博士は、選択肢の増加が幸福感を減少させていると指摘している。選択肢がない世の中がいいというわけではもちろんない。決まった線路は走りたくない。でも仮に無数の切り替えポイントがあったとすると、ああやっぱりあちらの線路に行けばよかったと悩むことが多くなる。そういうことらしい。 これは意思決定論のカーネマンも指摘していることだけれど、人は利益より損失に対して強く反応する。選択肢が多いと結果的に選ばなかった選択肢も増えるから、それが後悔を生み幸福感を相殺する。選択肢がある一定水準を超えると差し引きして負の感情の方が多くなっていくのだ。それを避けるためにシュワルツ博士はこんなアドバイスをしている。まず最高のものを選ぼうという思いをなくすこと、自分が満足できればよしとする。また行きつけの店で買うと決めておくなど、選び方をまず選ぶ。そして一旦決めたら、あり得たかもしれない選択に思い悩まず、選んだもののプラス面を重視する。子供から高齢者まで様々な層の幸福感調査に目を通す。気になったのは子供の世代でかつてより今の方が幸福感が減少していること。親たち自身、自分たちの世代より子供たちの方が幸せになると信じている人が少なくない。それはなんだかとても悲しいことで、それはなんだかとても悲しいことで、僕たちはずっとより良い社会のために苦労してきたはずなのに、どうして未来が信じられなくなったのだろうと自分の心に何度も問い直して。で次の前に聞いた、819、イサム・サンコンと、あのね、俺別にサンコンじゃないから、で、人間が滅んだら次はゴキブリの世界だなと。まあね、あいつはしぶといですからね、あいつは放射能とかでも大丈夫なんだっけね、確か、あいつは結構強いはず、数も多いしね。で820番、おじさんコンコンと、あのおじさんじゃないですからね、20代中盤、うん、はい、まあ、とりあえずこんばんは。で、次、素数に惹かれて。数学問題を解くシーンで涙してしまうとは思わなかった。80分しか記憶が保てない数学者を描く小川陽子氏の博士の愛した数式、彼が愛したのが素数だった。1とその数自身でしか割り切れない数、人はなぜ素数に惹かれるのか。アメリカでは17年セミの大量発生が話題になっている。17年に一度一斉に地上に出て子孫を残す。他に13年周期ゼミもいて、1998年にはミズーリ州で17年ゼミと13年ゼミが同時発生、221年に一度の惨事となった。日本では年がずれるけれど7年周期が知られている。17、13、7、これらすべて素数。なぜそうなるのか定説はない。例えば2年周期のセミがいたとする。4年周期、6年周期がいると発生が重なって交雑が進む。すると周期が崩れ、異性に会う確率が下がり子孫が減る。3年周期のセミがいると6年、9年周期などのセミが減る。こうして互いに割り切れない素数のセミだけが残る。この仮説で用いた考え方、素数を見分けるエラトステネスのふるいとして知られている。数を順番に当たり素数が見つかると、それ以降その倍数を消去していく。最後まで残ったのが素数だ。古代ギリシャの時代から素数は数学者を悩ませてきた。無限にあるという証明はすでにされている。またある数字とそれを倍にした数字の間には必ず素数がある。数が大きくなっても素数の出現頻度はそう変わらない。4以上の全ての偶数は2つの素数の和で表すことができるという予想もある。例えば34は29と5。多分予想は正しいのだけれど証明はされていない。何千万桁目かの偶数でそうじゃないものが見つかるかもしれない。家路に向かう夜、屋根の向こうの北斗に目を奪われ、しばらく星空を散歩していた。北極星を回り込む雄大な龍座、西にアルクトゥルスが傾き、そばに天の冠、東からは天の川とともに白鳥が昇る。ああと納得する。目の前に確かに見えているのに手が届かない。素数は星空に似ている。で、821、ジータ、ゴキが放射能を浴びたら七色に輝き出しますと。輝き出すの？ また眩しいね。もういっぱいいたらもう、なぜ七色ピカーっていうね、もう綺麗っていう、綺麗だけど気持ち悪いっていうどうなの今日は絶対1時ぐらいでやんねよ。とりあえず、連続配信だけは粘っていくつもり。でも分かんないな明日は、ね、まあいいや。次、プラセボ。プラシーボ、偽薬とも呼ばれる。臨床試験などで利用する、外見は本物そっくりだけれど有効成分を除いた薬。その投与結果と比較することで薬の有効性を調べるわけだ。プラセボには薬効がないにもかかわらず症状が改善する例が続出し、プラセボ効果として知られるようになった。1955年アメリカのビーチャが強力なプラセボという論文で3人に1人がプラセボだけで警戒したと報告したのを契機に、プラセボ効果は一般に認められるようになった。一方で最近では2001年にコペンハーゲン大学のゲッチェとロベルトソンが114件の臨床試験データを分析、プラセボを投与した患者と何も治療を受けていない患者の間に有意な差はないと発表して議論を呼んでいる。面白いところでは、2001年にニュージーランドの研究者が偽のアルコールを飲ませて記憶力や判断力の変化を調べたところ、実際に酔った時のように低下したという。これはマイナスの効果だからプラセボの逆でノセボ効果と言うべきかもしれない。ノセボ効果についてはアメリカのスピーゲルが発表した劇的な事例がある。アメリカ陸軍の伍長を催眠状態にした上でアイロンを当てると言いつつ鉛筆の先で額に触れたところ、みるみるうちに火膨れができたという実験。医師が間もなく治りますと言っただけで警戒したプラセボなきプラセボ効果の報告も多い。笑うことで免疫力が活性化するという研究もある。アメリカ中西部の町の住民の死亡率を調査したジェームス・ハウスらは、毎週のように教会に行く女性の死亡率は一度も行かない女性の3分の1だったと報告している。奇跡を起こしたのは神か、それとも信じる心か。プラセボ効果の本質は物にこだわっていては見えない。カリフォルニア大学医学部教授を務めたノーマン・カズンズは、人体そのものこそ最良の薬屋という。自身の内にある治癒力を僕たちはもっと信じよう。で次、これやったっけ、味覚の進化。まあいいよ、やってみよう。多分読んでない。暑い日の一杯のビールは美味しい。ビールは喉にある水を感じる神経を普通の水より刺激する。喉が渇いた時のビールが格別なのはこれが理由。もっとも苦味を美味しく感じるのは人ならばこそで、本来は毒物の信号として避けるのが無難だ。その意味では酸味も腐敗を示すもの。酸っぱいと顔がくしゃくしゃになるのは原始時代、これは酸っぱいから食べるなと表情で仲間に示すことができた集団ほど生き残れた名残ともいう。旨味と甘みは進化の初期段階では区別されていなかった。味覚は進化とともに複雑化したわけで、人はひときわ味を楽しむ生物といえる。ただ味を感じるセンサーの数については、人の下にある味蕾が約5000個に対してナマズは体表面だけで17万個以上、桁が違う。僕たちにナマズほど味蕾が備わっていたら、入浴や水泳の時にどんな思いというか味わいがするだろう。想像するとなんだかゾクゾクしてしまう。嗅覚は味覚の受容器の一部が変わったとも言う。生物が水中から陸上に進化したなら、味覚だけで良かった状態から嗅覚も必要になる道理だ。子供の歯磨き粉などのいちご味、バナナ味も味というより匂いがいちご味を生んでいる。鼻づまりの時には味がしない。ちなみに辛さというのは味ではなく、ある種の痛み刺激。唐辛子の辛さであるカプサイシンを口にした時に働く受容体は、 温熱刺激を与えた時にも活性化する。辛さはまさにホットで、英語は適切というか身も蓋もないというか、日本語の味に関する表現はヒリヒリ、ピリッといった擬態語のほか、サクサク、シャチシャチなど擬音語による形容も豊か。舌だけではなく匂いや見た目はもちろん、耳も澄ませて味わってきたということだろう。近年の賑やかな環境ではいかに舌を鍛えようと美味しさが半減する気がしないでもない。で次あ、ジータ822、今来たイサモおじちゃんのコント、ね、おじいちゃんじゃないしね。で、積み毛崩しはいつやるんですかと。俺積み毛ないもん、言い切ったえっ、例えば俺かなりね、いや積み毛っつうかさ、なんつうの、正式な積み毛っていうの、だってさ、前にやったあれとかはなしだよ、言っとくけど、革の主釣りとかあれとかはもう積み毛じゃないよ、あれは、言っとくけど、どれのことを積み毛と言ってるかがわからない。俺の中ではかなり綺麗にね、やるもんやってんなっていう感じなんですけど、自分の中で、まあね、まあ積み毛って言うんだったら、ムーンライトホイッスル、違うわ、なんだっけ、ムーンライトホイッスルでいいんだっけ、あれ題名忘れちゃった。それはアナザームーンホイッスルだ、やばい、ムーンライトホイッスルってなんだ、アナザームーンホイッスル、あれは積み毛っていうか、もうやだっていうかエンディング見てね、あれは積んでるっていうか、もう積んでなんか腐っちゃったっていうね、823番、主釣りかアルカエスとか秋学のどれかだろう、常識的に考えてっつってるけど、意味わかんねえよ、主釣りは入れねえよ絶対、あんなのクリアなんてしないよ、需要ねえもん絶対、あんなの、あれ需要ねえよ絶対。でアルカエストってやつは誰かやってよっていう、もう俺ダメだ、俺もうね3面で諦めた、第3章でもう疲れちゃったね。で秋学はあれ体験版をねちょっと触れてみたっていうだけでね、製品版なんで買うかこの野郎っていうね、やだよ、いとくの家にてかやんねえからね、てか積んでねえしね、あれ、体験版やっただけだからね、てかやらされたのかな、常識的に考えてそうなのか、その3つの中だったらまだアルカエストってやつだな、でもねモンハンやってっから俺はい、でもやってるからって言っといてね、今日も帰ってきて寝てこれやってるだけだからね、モンハンあんま進まないね、早めにハンターランクってやつを11に したいなと思いつつもあんまやってないですね。で次、スモールワールド違うわ、スモールワールドってやったか、あでも似たのはあれだな、あれ俺やったよな、まあいっか、なんか似たような話読んだような気がするけど一応やろう。スモールワールド、組織論の西口俊博教授が中国なんとか省温州の経済的発展を分析している。一人の革職人がヨーロッパで職を得、注文が増え故郷から息子を呼び寄せる、販路が増すとさらに知人を呼ぶ、やがてイタリアを中心に温州人のネットワークが広がる、経験を積んで故郷に帰り自社工場を設立、血縁遅延をベースにしながらランダムに機械探索情報収集を行う、 典型的なスモールワールドだろう。小さな世界、この言葉はワッツとストロガッツ博士に由来する。複数ある点と点をつなぐとする。規則的なつながりがベースながら時々ランダムにつながっている状態の時、最もネットワークが活性化し全体の経路が短縮することを発見、スモールワールドネットワークと呼んだ。アメリカのミルグラム博士が1967年に行った実験がある。任意に選んだ協力者にある人に荷物を郵送してくれるように頼む。直接知らない場合はその人を知っていそうな知人を介する。結果荷物の4つに1つが到達。平均して6人を経ていたことから世界の誰とでも6人でつながるとして有名になった。イギリスのリチャード・ワイズマン教授が採取したところ、荷物の1割が届き、およそ4ステップだったという。前述のワッツ博士は電子メールでの実験を行っており、こちらは世界中の国を対象にやはり4ステップで届いたという。最も到達率は 1% そこそこ。60年代郵便が届くことはきっと素敵なことだった。人はそれを目的の人に届けようと協力しただろう。今迷惑メールも多い中、参加することに興味や動機を持たない人が多いとワッツは報告している。イギリスのワイズマンは送らなかった人は自分には運がないと思いがちだと指摘。運を信じて送ることが成功につながったという。今世の中は確かにスモールワールド化しているかもしれない。でも僕たちに温州人の熱意はあるだろうか。何かを次の人に伝えたいという思いはあるだろうか。世界は本当に小さくなったかと自問する。で、ジーダ824、じゃあ主釣り需要ないから秋学やろうかと。秋学も需要ないと思うな。微妙じゃないので、825、今来たイヤホンの右から音が出なくなってイライラしながら聞いてますと。俺のせいじゃねっつってね、イライラしてんのと。俺のせいにしないでほしいよ。てかね、わかるよ。あの、自分ね、イヤホンはですね、あの、まあ自分の配信を結構長い間聞いてる方だったら知ってると思うんですけど、あの、自分は高校入りたてぐらいの時からラジオをずっと録音して聞いてたっていうのが10年間ぐらいあって、てか10年間じゃねえけど9年間ぐらいあって、それずっと全部録音してたんですけど、ほとんどで。それをですね、毎回高校に行くときにそれを録音したやつを聞いてたりしたもんで、イヤホンがですね、もうね、で今もその会社に行くときにいろいろ聞いたりしながらその行きますから、イヤホンっていうのは結構使ってるんですけど、そうするとですね、イヤホンもう俺何代目か分かんない、俺10代目は過ぎてるかもしれない、それぐらい使ってますね。だからあのイヤホンの右側とか左側とかいうのはある。うん、でイヤホンの右がね、あの先にねダメになっちゃうのはね、自分の場合はあのイヤホンね、あの左の方がね短いんですよ。で右がどうしてもね、あの首の後ろを回して右耳の方に入れるでしょって俺だけか知らないけど、でそうすると長い分ね、何かね引っかかったりとかね、その、うん、何かねその辺食らう可能性があるんだよね。で右と左がある、最初2本でねまとめてあってのがそこで分岐して1本で右がね長い部分が結構あるんで、そうするとねなっちゃうんだよねこれ。あと俺ウサギに食われたとかあるんですけどね、食われたっていうか切られた、あいつ一噛でプチンって切りますから、お前っていうね、3代目っていう、3代目とか4代目とか確かやられた気がするもんだって。サクッといかれてね、あー動線見えてるみたいな、中見えちゃってんじゃんっていうのはあった。で、次、826、イヤホンの右が壊れやすい問題を解決する発明したらきっとノーベル賞もらえると。ノーベル賞安いじゃねえのっていうね、てかノーベル賞だってあれでしょ、1億ぐらいもらえるんだよね、あれね。まあ金の話するとね、泥臭いですけどね。壊れやすい問題を解決する発明したら、ああそうなんだ、 今だったらあれとかできないのかね。あ、でもできねえや。なんかなんだ、コードレスとかできねえのかとか思ったけど、コードレスにするとなんか拾われる可能性があるのか、別のね人に、わかんない。で次、827、雑学コラムを聞くと明日職場で披露してやろうかと思うが、朝起きると綺麗さっぱりと忘れてると。わかりますよね。だからそう、ぜひね、通勤の時に聞くっていうね、まあありえませんね。もっとね声のいい方とかね、そういうのがにやってもらうとね、頭に叩き込まれる形になると思うんですけど、自分の場合ね余計なんつうの、スルーしちゃう、脳で咀嚼しないっていうがあるんで、スーッとね、そうだからラジオ的だって言われて、やってたそのとか言われるんですけどね、自分のやつはね、非常に運転中のラジオ感覚、一応音として出してるけどあんまりしっかりは聞いてないっていうね、耳を傾けてはいないっていう感じので、828番、秋学需要あるに決まってるじゃないと、体験版秋学の録音ですらあんなに需要あったんだからと。そんなに需要あったっけ、あれはさ、こいつが初めてそんなことしたやつだから面白いのかなっつってね、一応落としたみたいなやつじゃねえのだって。ねえ、どうなの、もう。いや、あれきつかった。でもあんまりさ、どうなのかな、需要があるのかな。で829、おっちゃんイヤホンは何使ってるのと。あ、でもねイヤホンね、そうやって使ってる割に自分は別にこだわってないんで、何でもいいといえば何でもいいんですよ、ぶっちゃけると。でも一応使ってるのは今使ってるやつね、ちょうどもう一台、もうそれがだから俺の場合ね、イヤホンね、常にストック一つあるんですよ。それが使えなくなった場合すぐに新しいのにしたいから、そのだからもう古いの使いたくないから新しいのストックいつも持ってるんですけど、だから2つずつ買ってったりとかするんですけど、クローズドタイプのヘッドホンで、あ、言っとくけど本当に俺そういうの別に詳しくないし、あれですかね、適当ですかね、買ってんの、音質がとかそういう話ないですからね、大した耳持ってませんから。パイオニアの、ステレオヘッドフォン、ダークシルバー、インサートタイプ、ステレオヘッドフォン SECL20J2 って書いてあるよ。とにかく密閉型のやつの方がいいかなと。なのでそういった形でやってますけどね。密閉型最初はね、なんかうーんって思ったんだけど、一度そっちの方で慣れてしまうとですね、漏れるっていうのも抑えられるっていうのもあるんですけど、そっちの方がいいっすね、耳にぶっ刺すやつの方が。で830、電線くらいの太さでいいよと。俺は良くない。俺は嫌だ、俺は嫌だな、電線くらいの太さって、太ってかね、重いね。確かにね、切れないね、それだったら。電線くらいの太さだったら、そんかりね、首周りね、てか肩凝るかもしんない。蛇巻いてるみたいになるよ、だって。すげえな、つうか iPod に電線が出てくるみたいな、てか iPod が弁当箱みたいになるけどね、もうポータブルとかじゃないよね、もうね、すごいね、そうするとね、太さでいいよって言われて、ものすごい熱くなりそうだな。で831、最後の雑談で忘れ去られるんだなと。あ、そうか、最後の雑談しなければ頭に入んのかな、わかんないけど、そうなのか、忘れ去られるのか。まあ確かにね、あれ何やったっけ今日みたいなね、まああるでしょうね、俺読んでる自分の方が、自分だって大して分かって覚えてませんからね、 で、832番モレモストック4つくらい置いとくかなと。何対抗してんだって、俺が2つだっつったから、いや1つストックつが4つはね1年以上持つかもしれない、うまくいくと。そう、自分の場合ね、あとそうだな、非常にね、だ寝る時もイヤホンぶっ刺して音何か流しながら寝ちゃうタイプなんで、そのね、余計その中のコードが切れる可能性は高いですよね。ずっとねビタッと止まって寝てりゃいいんだけど、動くんで、あれいつの間にか外れてるとかさ、だからそれぐらいビーって引っ張っちゃってることがあったりするんで、もちろんねそういうことしてたら切れますわな、まあっていうのはあるけど、その時はもちろん首の後ろなんかにね、右のイヤホンをその持ってくとかはしないですけどね。そうするとますますやばいですからね、右側が。で、833番、じゃあイヤホン壊れやすいから1ダースくださいって注文するか、なんかかっこよくねっつうけど、それただダースって言いてえだけっていうね、なんかダースってかっこよくねっていうことじゃねえそれ、イヤホンどうでもいいんじゃねえそれ、1ダースね、そう1ダースくださいか、そんなにあこいつ壊れやすすぎだろっていう、お前どういう扱いしてんだよっていうから壊れやすいんだよイヤホンね、わざとだよね。うるさいよ。で834、電線くらいの太さでいいよって言ってた方ですに対してですけど、ウサギが噛んだら感電死するじゃないかと。そこ突っ込むの、突っ込みどころ間違えてんじゃねえのそれ、ウサギが噛んだら感電死するとこ突っ込むの、おかしいな、突っ込みどころが違う気がする、なんか点が随分外れたところで殴ってないかそれ。かなり急所から外れてるとこついてるような気がするんだけど、そこ経絡飛行かな。で835番、4つダメ、じゃあ3つにするといやダメじゃないですけどね、全然、3つでいいんじゃないですか、でいろんなイヤホン試してみたらいいんじゃないの、自分ヘッドホン、外ではヘッドホンはしないので、イヤホンですね、ヘッドホンしてるのはね漏れるね、まあ、漏れないガチッとしたのもありますけど、自分はそういう使い方するから、ヘッドホンよりはイヤホンの方がいいかなっていうのはありますね。ほらこういう風にね喋ってて一時の方に持っていくと、そうなると進まないんで、雑学コラムがまだまだ、回数的には稼げるのかなという形。まあ、読むよりね、だべってる方がねパワー使わないからね、あれなんですけどね。で雑学コラム一ついきましょう、読みますよ先にそっちの方。ないということ。ずっと気になっていながらどう書けばいいか見えなかったテーマが今回書こうとしているないだ。学生時代に陽電子はないの別表現と知って以来だから随分長い話になる。物理学者のディラックは真空は何もない状態ではなく負のエネルギーを帯びた電子がぎっしり詰まった状態だと考えた。ディラックの海という名前で知られている。この海に十分なエネルギーを与えれば負の電子は正のエネルギーを持って飛び出す。この時ディラックの海には飛び出した電子一つ分の空港が開く。空の穴とかいう空港。僕たちは負のエネルギーを観測することはできないけれど、この空港は観測できる。負の電子と全く反対の性質を持つ陽電子として、空港理論とも呼ばれるこの考え方に僕は空白の魅力を知った。僕たちは普段実体のあるものだけを見てしまうのに、ディラックの海では空白に意味が生まれる。陽電子を説明した入門書には、人間が係長から課長、部長へと昇進すると見るのではなく、ポストという空席が部長から課長、係長へ下がっていくと考えることもできるとあった記憶がある。飛行機は揚力によって浮かぶ。揚力は翼を持ち上げる力ではなく、翼の上面にできる負の圧力が翼を吸い上げる力と考えた方がいい。 翼の上面の方が空気が早く進み圧力が低下するのだ。これもまたないことの方に意味があると言えないか。同様に子供と絵本、風はどこへ行くのを読みながら、この問いかけはロマンティックでありつつ科学的かもと思ってもいた。温められた空気が上昇して気圧が低下する。そこに空気が流れ込むのが風。僕たちはつい風はどこからと考えてしまうけれど、生まれるのは風ではなく気圧低下なのだ。ふと気づく。ないというテーマを引きずっていたのも、そこに何かを付け足して生み出そうと考えすぎたせいではなかったか。求めるもの、足りないものがあることを楽しむなら、自らが風となることもできたはず。で、ジータ836、いいこと思いついた。イヤホン使わなきゃいいんじゃねと。使わなきゃ確かにイヤホンはそのなんか壊れたりもしないしね。だけど聞けねえ大事なこと忘れてるよ。いいこと思いついてるけど、いいこと思いついてるのは大事なね、一番初めの目的忘れちゃってんだもん。何使うの今度。綿棒でも刺しとく耳に、ね、でもあと妄想でそっから何か音出てるイメージでね、どうすんだよそれでどうすんのこのぐだぐだで。837番、次回からは雑談コラムでと。雑談コラムって足していいの、その2つの言葉いいのかな。それは雑談コラムっていう言葉があるのかな。そうか、雑談コラムって聞いたことないな。だってコラムと雑談って分かれてねえんだって雑談コラムだったら相当レスがないとね、自分あの喋れない人だからレスがないと、ね、ネタがないと喋れない人だから、そんなね、てか雑談かコラムじゃねえの、てかコラムコラムっていうのもおかしいけど、ラジオでね、コラム読みはねあれですけどね、雑談な自分だからね。もっと喋れればいいんだけど喋れないからあんまり雑談向きじゃないんでね自分ね。はい、で次グレイのパラドックス。子供と見ていた番組にイルカが船と並んで進むシーンがあって、イルカって人懐っこいなと改めて思いつつ、どのくらいの速度を出しているのかと気になってもいた。調べてみると約20ノット、時速にして35キロ程度は出せるという。普通に船が進む速度と遜色ない。いかにイルカのパワーがすごいかということだ。かつて動物学者のジェームズ・グレイがイルカの速度を分析し、グレイのパラドックスとして知られる問題を指摘した。イルカの体重あたりの動力は人や犬のそれの数倍にある。筋肉の構造は違わないのに、これは生物学的に矛盾しているというわけだ。パラドックスは今も解けていない。謎を解く努力は続けられている。2000年のシドニーオリンピックで話題になった水着の新素材に応用された発見もその一つだ。イルカの肌はサメ肌と同じくザラザラしているそうだけれど、リブレットと呼ばれるこうした小さな突起が抵抗を軽減することが分かっている。さらに最近の研究ではイルカの皮膚が泳いでいるうちに薄いかけら白片となって剥がれ落ちていることに注目した説もある。おおよそ2時間で塗り替わる皮膚が体のそばにできる乱気流がもたらす抵抗を抑えているのだ。泳ぎに関してはクジラからも教えられるところがある。クジラの前びれが水面から出ている写真をご覧になったことはあるだろうか。その前縁部にはコブ状の出っ張りが出ていて、綺麗な流線型になっていない。実はこれもコブによってできる渦の効果で、素早い旋回を可能にするのに役立っているという。コブにも意味があったのだ。将来翼の前面がデコボコした飛行機が登場するかもしれないし、脱ぎ替わる水着が出てくるかもしれない。グレイのパラドックスは謎のまま、いや謎であるがゆえに今日も人に多くのアイデアをもたらしている。で、ジータ838、嘘ばっかと。嘘は何が嘘だったのね。 で839、毎回思うんだがこの著者の子供は雑学王になるんだろうなと。相当いろいろ親父知ってるからね、相当もうあらゆる方向で知ってますからね、でもね果たしてそうなるかどうかだよね。でもね頭の中に入っちゃうのがね、ねどうなんだろうね、雑学王になるのかな、もういちいちうるせえなみたいになるかもしれないけど、もしかしたらね、これはさみたいなので親父が言ったらうるせえなみたいな風に逆にね、なっちゃう可能性が分かんないけど、その子はどうやって育つのか知らないけどさ、もしかしたらひねくれちゃうかもしれない、でも頭の中には入っちゃってるみたいな、で これやってみるか。グローバルディミング、グローバルディミング、日本語で地球暗黒化と名付けられている。スイスで気候を研究する大村敦夢教授が1980年代に報告した当時は誰も気に留めなかった。その後観測結果が積み重ねられ本当らしいとなった。ここ数十年地表に届く太陽光は減っている。どのくらい減っているかは地域によっても違う。グローバルディミングの名付け親コーエンとスタンヒルによると、1958年から1992年にかけて多いところでは 11% に達しているというし、コロンビア大学のリバートは10年あたり 1.3% ずつ減少しているとしている。いずれにせよかなりの速度。原因は雲や大気汚染、エアロゾルと呼ばれる浮遊物質。僕たちは半世紀かけて地球に遮光カーテンをかけてきたわけだ。遮光カーテンは昼間の太陽を暗くする一方で夜間は星々を隠している。加えて地上からはネオンサインや各家の明かり、街灯などの光が漏れて大気のカーテンに反射する、いわゆる光の害、光害と呼ばれる現象で、これが星々を一層見えづらくする。環境省が全国に呼びかけて行っているスターウォッチングネットワークの結果でも、この20年代見える星の数は減少傾向だ。夜間の明かりを映す宇宙からの目がある。 DMSP と呼ばれる気象衛星だ。アジア経済危機の後で発展途上地域からの光が弱まったといった報告もあるが、総じて世界各地で夜間に明るい地域が広がっている。日本では夏至の日に電灯を消す100万人のキャンドルナイトというイベントが行われ、その結果をこの衛星画像で確認してもいい。停電となった台風の夜、ろうそくを灯し食事を続ける。暗い、はしゃぐ子供の瞳に炎が揺らめいて一層輝いて見える。こんな田舎でも今年から防犯灯が数本追加設置され、センサー照明をつける家も増えた。この時代、太陽光以上に失われつつあるのは僕たちの心の明かりなのだろう。そんなことを感じる。でこれ行ってみよう。リスクとヒューリスティック。リスクという言葉は人によって受け取り方が全く違うかもしれない。避けるべきと考える人と、当然の前提と考える人と。本来リスクはどんな事象にもついて回る。僕たちに求められるのはそれを正しく評価し意思決定を行っていくことだ。リスク許容度を考えるとき、しばしば引き合いに出されるのが100万分の1という数字だ。アメリカのスターが1969年の論文の中で、最低を自然災害による死亡率、最高を不治の病による死亡率として、その間で社会的便益とのバランスを取りつつリスクの許容水準が引かれると説いた。この時不治の病の死亡率が100万人あたり1万人、自然災害の死亡率が100万人あたり1人と見積もられている。このあたりが100万分の1の由来らしい。日本の交通事故による死亡率は100万分の1より高くて70くらいになるけれど、メリットが大きいから許容していることになる。 自然災害による死亡数はスター論文程度だが、三大疾病による死亡数は100万人に5000人いかないから、リスクの許容上限は厳しくなっていると言えるかもしれない。もっとも、こうして分母を揃えてリスクを比較することは、まるで僕たちは普段ヒューリスティックと呼ばれる手近な方法で評価している。例えば英語で R から始まる単語と3文字目が R の単語ではどちらが多いかと尋ねると、多くの人が R で始まる方が多いと答える。実際には後者の方が多いのだけれど、記憶から探索しやすい方を高い確率と評価してしまうのだ。ヒューリスティック、すなわちいい加減というわけではない。現実問題として世の中全てを考慮に入れることなどできないわけで、人工知能にヒューリスティックを持たせる研究もある。リスクの正しい評価は必要だが、例えば敵を前にした時、適度なヒューリスティックがあったからこそ素早く対処できたのであろう。僕たち人類はそうやって適度を学びつつ生き延びてきたのだ、きっと。で、次で最後、いつの間にか1位過ぎちゃったし、何でいくかな。走り続ける。人類の進化に長距離走が役立ったという説がある。約200万年前の原人の化石は足の長さが 1.5 倍になるなど、長距離の移動に向いた骨格になっている。これを詳しく調べたところ、原人には走る時の衝撃に耐えられる特徴が揃っていたという。例えば尻の大きさは歩くには必要なく、走る時にこそ役立つサイズなのだそうだ。確かに人類は僕たち新人に至るまで、アフリカに生まれては世界に広がる出アフリカを何度か繰り返している。想像よりも早く各地に広がっており、その道中を走ったとまでは言わないけれど、遠くへ遠くへという気持ちが進化の上で刻み込まれてはいそうだ。それにしてもなぜ人類は長距離を走ったのか。アフリカのサバンナで遠い地平線を見て旅に出たくなったといったロマンチックな理由ではないようだ。彼らが見ていたのは青い地平線ではなく、その上を舞うハゲタカだったのではないかという。当時人類は死肉を食べて栄養を補っていたという見方がある。短距離走で踊っていた人類はその場で戦うよりも残り物を漁ることで栄養価の高い食事を取る方が安全で効率的だったというわけだ。そうなるとハイエナなどと競争しつつ、一刻も早く残り物のあるところにたどり着いた方が生き延びる。そうして人類は長距離に長けることになったのではないか。走ることは人類がバランス感覚を養ったりするのにも役立ったとも言う。他の霊長類は長距離を走ることをしないので、走ることが人を人にしたと言えなくもない。もっとも、言語や長寿、脳のサイズなどに人の特徴を求める説も多い。アメリカでは遺伝子操作によって通常のマウスの倍の距離を走ることができるマラソンマウスが生まれ、また人間でも長距離選手に多いミトコンドリア遺伝子型が見つかった。僕たちは走ることをいつからしているのだろう。謎解きはまだ始まったばかりだ。はい、ということで、なんかあのね、これ毎回ね、どうやって終わらせたらいいのか分かんないんだけど、とりあえずあの終わりで今日の雑学コラム読みはで、ジータレス読み840、この角度なら右からも聞こえると。知らねえしっていうね、この角度ってどういうこと。右からも、あ、大丈夫、ここからだったらこの角度なら右からも聞こえると、どういうことイヤホンがどうなってんの今っていうね。右からも聞こえるって言った時にもう俺終わりますけどね。結構俺頑張ってんじゃないの、だけどあんまりね、夏休みの人たちはあんまりやってないんですかね、ちょっとわかんないですけどね。まあいいや、とりあえずもうね、時間が時間なんで、 寝ます。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。あと毎回毎回録音ファイル、一応アップしてるんですけど、落としてくれる方が、てか毎回同じ方が落としてるのかな、なんであんなアベレージが安定してんだろう、あれアベレージだいたい3人から5人なんですけど、落としてる人ね、ゼロじゃないんですよ。なんで3から5で毎回安定するんだろうな、あの辺がよくわかんないんだけど、毎回同じ人が落としてるのかな、それとも同じ人が5回落としてるのかな、3回とか5回とか、まあいいや、とりあえず、この辺で終わりにしたいと思います。はい、また1時間ぐらいやりました、まあ、全部トータルで含めてですけどね、だからやった時間は50分ぐらいかもしれないけど、とりあえず、まあ、毎日やってんだぞと、また回数増やしてんぞと、ね、11月の20日ぐらいが自分の2周年になるわけですけど、それまでにね360回ぐらい行くかどうかっていうね、そうしたら俺2日に一遍ね2年間やってることになるから、2年間でね2日に一遍のペースでやってるっていうね、こいつすげえじゃんっていうねもう300回は超えてるはずだからさ正確に数えてないんで何とも言えないけど、確か300回ぐらいはもうやってるはずなんで、このまんま、なんだかんだ言ってどうなるか分かんないけど、今後、まあ、やっていきたいね、そのためにねネタを作っとかないと、いけないなと思いつつ、本当にね俺何年やるんだろうねこういうのね、分かりませんね。でもね多分ね飽きられると思うんだ俺、俺飽きられると思うから、飽きられたらもう多分俺やめんだろうなスパンと。今これだけだって、まあね、よく俺一番初めにね12以下の時にやってたなと思うけどさあの時はまあそうだな、目的があったからな、自分が配信をやろうというよりも、だからあれでもう頑張ったけど、さすがにね一回 こんぐらいまで聞いてくださる人がその増えて、アベレージで50近くまで行くようになって、でそれがまたね一桁になるようなとこまで行っちゃったらね、さすがにやめると思うな。もうもう需要ないし、まあ、聞いてくれてるのはありがたいけども、もうやめた方がいいかなっていうね、さすがにっていうのはあるかもしれない。で、デアゴスティーニの人じゃねって書いてあるけど、841番がデアゴスティーニの人が3人から5人ぐらい落としてんのね、どうなっちゃうのと。出してほしいね、ありえないけどだってさ、普通出すとしたらさ、ネトラジーで言えばさ、もっと上の方のさね、まだね、4桁または500人オーバーぐらい出せる人のやつでなんか出せば、マジでうまくやれば、まあ泥臭い話だからやめよういやでもね本当にうまくやればなんかできそうだなっていう気はするよ俺、絶対ね今だったらねなんかできるよ、大儲けじゃないけど、ね、で842番、3456周年とって書いてあるんですけど、わからないどうなるかに、でもさ2周年でここまで変わったんですよ、1周年の時とどうなってるかな。いや俺は変わってないんだけどさ、あんまり、自分は変わってないんですけど、なんかねやっぱりあるじゃんよね、だんだんやっぱり聞く方もさ、もう一番初めの頃のこの新鮮味がなくなってくるからさ、やっぱ別の方に動いたりするじゃんよね、それは普通ですからね、移りゆくからさ、そこまでできるかどうかだよな。3456周年ね、大変だと思うよ。で843、社会人でそのアベレージはおかしいと。おかしいよそりゃ、どう考えたっておかしいと。しかも俺5時起きの人間だぞ、俺5時起きの人間がここまでやってんだぞ毎日どんだけだよ俺。 日に一遍のペースとかおかしいよ、どうか。ねえ、学生とかだったらさ、夏休みにドワーってやればさ、2日に一遍ペースでも、2日に一遍ペースやるには1年間で180回ぐらいやらなきゃいけないから、それもかなりヘビーなはずなんですけどね、なんだかんだで俺は99人の最終電車ってやつのおかげでできましたけどね。あれで3週間連続とかやってたんで、で、844、飽きられてきたらヌード解禁しようぜと。アイドルかっていうね、やべえ、そろそろ人気落ちてきたからちょっとね、ラを見せねえとまずいのかっていうことでしょ。水着写真集が増えるみたいなさ、乳戦士、乳製品はね、腐りが早いって言いますから、もうそこ出しちゃったら終わりですからね、もうね、そうドバーっとね、一回盛り、そのグラフがグッと上がるかもしれないけど、スコーンと落ちますよね多分ね。で845、広告収入で生活するという新たな目標っていうか、ネットラジでね、50人ありがたいけども、されど、だけども50人でしょっていうね、自分の配信はね、その広告収入で食えるようなねあれじゃないですからね、もちろんですけどね、何のねあれもない、パワーもないですから、まあ趣味なんで所詮つうわけで、なんだかんだでまたちょっとダベりました、終わりにしますって言ってからまたダベりましたね、レスがあるとこいつ喋るっていうね、よしやめよう。んじゃ、お疲れ様でした、ありがとうございました。一応録音ファイルはウップします。はい、ではこの辺でということで、何かマジでネタ提供してくれるとありがたい自分でも探すけど、何か怖いものとかなんか言ってたから、何かないかなと思いつつ、あんまり浮かばないところです。はい、じゃあ、この辺で、じゃあバイバイと。